皆様こんにちは。ライフネット生命保険株式会社、経営企画部の関谷でございます。本日はお忙しい中、ライフネット生命保険株式会社2019年度決算発表における電話会議にご参加いただき誠にありがとうございます。それでは、これより早速ではありますけれども電話会議を開始いたします。本日の説明者は代表取締役社長森亮介、執行役員岸本巌、同じく執行役員近藤亮介の3名になります。
代表取締役社長の森です。よろしくお願いいたします。
執行役員の岸本です。よろしくお願いいたします。
執行役員の近藤です。よろしくお願いいたします。
最初に皆様にお断り申し上げます。本日の会議におきましては会社からのプレゼンテーションパートにつきましては録音しウェブサイトから配信する予定でございます。また質疑応答パートはテキストデータをウェブサイトで開示いたしますのでご了承くださいませ。それでは早速ですがまずは社長の森からご説明を申し上げます。
森でございます。本日はお忙しい中電話会議にご参加いただき誠にありがとうございます。当社は本日35分に2019年度決算を発表いたしました。発表資料は当社 IR ウェブサイトに掲載をしております。本日はその資料のうち決算説明資料を用いて私から決算の概要をご説明させていただきその後質疑応答に移りたいと存じます。それでは説明を始めます。本日は2ページ目の目次の通りご説明をします。まず決算の説明に入る前に新型コロナウイルス感染症の当社への影響について簡単にご説明します。3ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の当社への影響について大きく4点ご説明します。まず左上契約業績への影響です。5月12日に開示した4月の月次業績速報の通り足元の新契約業績は大きく増加をしています。新契約の年換算保険料ベースでは前年同月比 87% 増加前月比 38% の増加となっております。足元の環境下において健康不安からお客様の保険ニーズが増加したと考えられる中で外出自粛要請の中でも非対面で契約できる当社のようなオンライン製保がお客様のニーズを受け止めている結果ではないかと考えております。次に右上保険金給付金のお支払い状況です。ご覧の通り月によりお支払い状況に若干のばらつきが生じてはいますが現時点においてコロナウイルスによって保険金や給付金のお支払いが大きく増加をしたというようなことは確認をしておりません。政府専門家会議の発表によりますと本ウイルスは高齢者の方や持病のある方で重症化する可能性が高いと言われている一方で当社のご契約者様は相対的に若年層の方々が多いことも要因の一つではないかと考えております。しかしながら現段階で楽観的に断定をするには時期尚早である可能性もありますので今後の動向は引き続き注視をしてまいります。続いて左下は資産運用の状況です。当社は提供している商品がすべて保証性商品であることもありまして、極めて保守的な資産運用方針をとっております。運用資産のうち約 80% が高格付けの高社債でありまして残り 20% のリスク性資産の中のさらに一部が株式エクスポージャーとなっております。そのため足元の市場価格下落が当社財務に与える影響は限定的となっております。最後にお客様や従業員に向けた対応です。お客様に向けては保険料の払い込み猶予期間の延長や自宅やホテルでの療養をみなし入院とする特別措置を取るなどお客様本位の対応を率先して実施しております。また特にお客様の保険に対するニーズが足元増加している中でビジネスモデルの特性上営業活動を継続しやすい当社が今まさに保証を必要としている方々に保険商品を提供し続けていくことは社会的な使命ではないかとも考えております。そのために従業員の安全を配慮して原則在宅勤務としながらも お客様対応を遂行できるような体制を整えております。現状において業務遂行に大きな影響はありませんが、先行き不透明な中においてはこちらも今後の状況を注視し、事態を見極め適切に対応してまいりたいと思います。簡単ではありますが、以上が新型コロナウイルス感染症の影響についてのご説明です。次からは2019年度決算のハイライトについてご説明をします。5ページをご覧ください。2019年度の主な実績です。保有契約業績は着実に増加し、年間残保険料は前年度末比で 18.6% 増加の155億1400万円となりました。また新契約業績は2018年度に引き続き過去最高業績を更新し、年間残保険料は前年同期比で 23.5% 増加の34億2500万円となりました。修正利益は27億8400万円となりました。なお、当決算より修正利益を保有契約から生じる利益としてより適切に示すために計算式の見直しを行いました。詳細は後ほどのスライドでご説明します。経営方針において重要な経営指標として定めているヨーロピアンエビデッドバリューは734億3100万円となりました。前年度末のエンベデッドバリューからは約100億円増加し、その増加額のうち基幹業績の成長を示す修正 EV 増加額は39億9500万円となりました。主な取り組みとしてはスライド下の部分に4つ記載をしております。まず5年ぶりに医療保険の新商品を発売しました。またセブンフィナンシャルサービスとの事業を開始し、先方のブランドを冠したホワイトレーベル商品の提供を開始しました。さらに新しい取り組みとしてオンライン製法のビジネスモデルを生かし、新たな販売機会を提供しています。加えて当社の商品サービスに対して引き続き外部から高い評価をいただくことができました。次のスライド以降で2019年度決算を詳しくご説明します。6ページご覧ください。保有契約業績の推移でございます。保有契約の年間残保険料は155億円、件数は36万5171件となりました。好調な新契約業績を背景として、保有契約の増加ペースが加速していることがお分かりいただけると思います。なお、2020年4月末時点では、年間残保険料は158億円、件数は37万件を突破しました。詳細は2020年4月の業績速報リリースをご覧ください。次に7ページをご覧ください。保有契約の内訳をお示ししています。保有契約の商品ごとの内訳は前年度末時点と比較しても構成比に大きな変化はございません。定期死亡保険の保証額の合計である保有契約高は 2.5 兆円を突破しました。解約執行率については 7.0% となりまして、月次として考えますと約 0.6% となります。前年同期と比較すると若干上昇していますが、今年度上半期が 7.3% であったことを考慮しますと、下半期では改善が見られました。保有契約の拡大には解約執行への対応も重要であるから、あることから、引き続き改善に向けた施策に取り組んでまいります。続きまして8ページは新契約業績の推移です。新契約業績は2018年度の業績を大きく上回り、2年連続で過去最高業績を達成しました。年間残保険料は前年同期から 23.5% 増加の34億2500万円、件数は 25.6% 増加の8万飛んで911件となりました。主な要因はウェブサイトの継続的な改善と広告宣伝の積極的な投下によるブランド力の向上であると考えております。なお、少し飛んで35ページには開業来の新契約業績の四半期推移をお示ししています。2019年度においては特に第4四半期で伸長し、四半期ベースでは開業来過去最高の3ヶ月間となりました。引き続きより多くのお客様にオンライン製法としての当社の価値をお届けできるように邁進をしてまいりたいと思います。それでは戻りまして、次は9ページでございます。こちらは営業費用効率をお示ししています。左下の表には、投下したグロスの営業費用の総額を記載しています。 2019年度は61億4600万円となり、直近は積極的な投下を継続していることがお分かりいただけると思います。棒グラフでお示ししている2019年度の新契約1件当たり営業費用は7万5000円となりました。1年前の決算発表の場、この場では2019年度は一定程度の営業効率低下は許容しつつ、新契約業績の伸長を優先する1年と位置づけ、1件当たり営業費用は7万円台に着地させる見込みですとお伝えをしておりました。振り返りますと、反省点も一部ありますが、総じて想定通りの結果になったと考えております。営業費用効率の推移については次の10ページでですね、直近2年間の営業費用効率の変動を半期ごとにお示しをしています。営業費用の積極的な投下を受けて、営業効率は2019年度の上半期に一時的に悪化したものの、下半期にはすでに改善していることがお分かりいただけると思います。経営目標のヨーロピアンエベデッドバリュー1000億円の早期到達を実現するためには、新契約の成長と営業費用効率のバランス、これらが極めて重要であると認識しておりますので、今後も事業環境等を注意深く観察しながら、営業費用の投下を判断してまいります。次に11ページご覧ください。こちらは営業費用以外の事業費の効率についてご説明をします。営業費用を除く事業費は30億2300万円。保険料収入に対する比率は 21.6% となり、対前年度で改善しました。当該事業比率の改善は、いわゆるユニットコストの低下を意味しておりまして、収益性の向上及びヨーロピアンエベデッドバリューの増大に寄与する重要な要素です。引き続き改善に向けた取り組みを継続してまいります。続きまして12ページでは生命保険会社の会計構造についてお示しをしています。こちらは直近繰り返しのご説明となりますので、今回は割愛いたしますが、当社の法定会計上の収益性を適切にご理解いただく上で大変重要な点ですので、適宜ご参照いただければと思います。続きまして13ページをご覧ください。当社は成長過程における指標として修正利益とヨーロピアンエベデッドバリューを重視しております。前の12ページでもお示ししております通り、現行の法定会計では収入と費用の発生時期にずれが生じていて、新契約の獲得費用である営業費用が当社の収益性の実態を分かりにくくしていると考えています。そのため収入と費用の発生時期が異なる営業費用を除き、その他再保険や責任準備金などテクニカルな損益要因の影響を調整することで、保有契約が生み出す期間利益を示す修正利益、これを開示しております。またヨーロピアンエベデッドバリューは保有契約がこれから生み出す法定会計上では未実現の将来利益の税引き後価値を加味した純資産、いわば純資産の現在価値であり、その成長に着目をしています。修正利益とヨーロピアンエベデッドバリューを次ページ以降でそれぞれご説明します。14ページは修正利益の推移でございます。修正利益は2019年度27億8400万円となりました。修正利益は2019年度第3四半期までは営業費用を除く経常損益として開示をしていましたが、修正共同保険式再保険や責任準備金の積立方式の変更などテクニカルな損益要因の影響が含まれていることから、これらの影響を計算式の外側で補足説明をしておりました。計算式変更後の修正利益では、再保険や責任準備金の積立方式による影響を数値でお示しし、より詳細に保有契約から生じる期間収益力を示す指標へと改めました。表の中のオレンジの部分が計算式変更後の修正利益でございます。保有契約の増加に伴いまして、保険金や給付金が増加していることなどにより、対前年度では微減となっておりますが、保有契約から生じる利益を着実に計上できていると考えております。続きまして15ページはエンベディドバリューの構造です。こちらも説明は今回割愛をいたしますが、当社の 成長性や長期的な収益性を適切にご理解いただく上で重要な点でございますので、適宜ご参照ください。16ページご覧ください。当社のヨーロピアンエンベデッドバリューには特徴が2点ございます。1点目は2012年3月の上場以来、力強い成長を実現し継続的に増加していることです。2点目は金利変動への耐性の高さです。次ページ以降でご説明します。17ページご覧ください。当社のヨーロピアンエンベデッドバリューは2020年3月末時点で734億3100万円となり、前年度末から約100億円増加しました。2012年3月の上場以降、年平均成長率は 19% で増加しています。特に将来利益の蓄えである保有契約の将来利益原価の年平均成長率は 36% で力強く増加をしております。次の18ページでは、前期末から当期末への EEV の変動要因分析を示しています。当社は EEV の変動のうち、ご覧のスライドの緑の点線枠で囲っている、新契約価値、将来利益原価の割り戻し、及び保険関係の前提条件と実績の際、これら3点の合計を修正 EV 増加額と定め、当社の基幹業績を適切に表す指標として開示しています。2019年度の修正 EV 増加額は39億9500万円となりました。このうち新契約価値は29億7700万円でございます。また、主に死亡率前提の見直しや、営業費用を除く事業比率の改善などを反映したことにより、保険関係の前提条件の変更として67億、飛んで700万円計上しております。これらによりヨーロピアンエビデッドバリューは、約100億円増加しまして734億円となりました。このように保有契約の増加と事業非効率の改善はヨーロピアンエンベデッドバリューの増大に寄与するため、引き続き保有契約の伸長と事業非効率の改善を意識した経営を行ってまいります。19ページは、当社と国内の上場生命保険会社様における EV の金利や株価等の変動に対する感応度を示しております。なお、他社様の数値は2019年3月末時点であることにご注意ください。昨今、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、市場金利も左右されているものの、当社は相対的に金利及び株価等の変動の影響を受けにくい資産運用と商品ラインナップであることから、ご覧の通り、当社の金利等の変動に対する EV 感応度は極めて限定的となっております。EV 成長には様々なドライバーがありますが、あくまで当社は金利の上昇に別途せずとも、保有契約の伸長と事業効率の改善によるオーガニックグロースで EV の持続的成長を目指したいと考えております。以上の通り、当社の EV は成長率の高さと金利変動への耐性の両面において、他の国内上場生命保険会社様の EV とは大きく異なる点が特徴でございます。次の20ページは貸借対照表の要約をお示ししています。2020年3月末時点の総資産は411億4400万円、負債は317億4400万円、純資産は94億円となりました。支払い余力を示す指標であるソルベンシーマージン比率は 2117% でございます。以降のスライドでは、2019年度に行いました主な取り組みについて簡単にご紹介をさせていただきます。21ページをご覧ください。当社は2019年12月に約5年ぶりに終身医療保険を改定しまして、新しい商品、自分への保険3、自分への保険3レディースの販売を開始しました。お客様の声や近年の医療技術の進歩を踏まえて、外来手術給付などを付加し、さらに充実した保障内容を当社らしいお手頃な保険料で実現をしております。次の取り組みです。22ページをご覧ください。当社は、オンライン生保の価値をより多くのお客様に届けていくために、ホワイトレーベル事業の拡大に注力をしております。第1弾は2016年から、KDDI 様と共に、事業を開始をしてきた AU の生命保険事業です。この度、KDDI に続きまして、セブン&アイグループのセブンフィナンシャルサービス様と業務提携契約を締結し、この4月から 店舗のブランドを冠した商品、セブンフィナンシャルサービスの生命保険をセブン&アイグループのお客様に向けて販売開始しています。まだスタートしたばかりで、これから大きく成長させていきたいと思っておりますけれども、当社のオンライン製法としてのノウハウと、先方の巨大な顧客基盤や強固なブランド力を活用して、両社で様々な施策の検討を重ねてまいります。次の取り組みです。23ページご覧ください。当社は足元ますます増加している当社ウェブサイトの集客力、トラフィックを生かして、他の保険会社が提供する良質な保険商品の販売を開始しました。これはオンライン製法の当社が保険販売事業に参入したことを意味しています。まずはインシュアテック事業を展開する少額短期保険業者のジャストインケース社の商品である割り勘がん保険を当社ウェブサイトで販売開始しました。当社が培ってきたノウハウと圧倒的なサイトトラフィックを活用し、お客様に新たな顧客価値を提供する取り組みを続けてまいります。最後の取り組みです。24ページご覧ください。当社の商品サービスは当年度も外部機関から大変高い良い評価をいただくことができました。引き続きお客様に喜んでいただけるような商品サービスの提供に努めてまいりたいと思います。次のスライドからは今後の取り組みについてご説明をします。26ページご覧ください。こちらは2018年11月に策定し、経営方針を改めて、掲載をしております、当社は成長著しいオンライン生命保険市場の拡大を力強く牽引をしていくリーディングカンパニーであり続けることを、目指しておりまして、そのために顧客体系の革新と販売力の強化に注力をしていく方針を発表しております。また生命保険会社の成長性と長期的な収益力を示すヨーロピアンエンベデッドバリューを重要な経営指標として定め、これの早期の1000億円到達を経営目標としています。27ページに移ります。こちらでは今後の方向性についてお示しをしています。ご説明した通り、2018年度には経営方針を策定し、経営目標を定めました。当方針に基づき、2019年度は販売力の強化により注力し、一時的な営業効率の悪化を許容しながらも、新契約業績の成長を最優先として、積極的に営業費用の投下を行う年と位置づけました。まあ、ロケットに例えるのであれば、惑星の引力を振り切るような脱出速度に達するような年とするということを目指して、結果として過去最高の契約業績を達成しました。2020年度においては、新契約業績の成長と営業費用効率のバランス、これを考慮しながら保有契約業績の2桁パーセント超の成長を目指すことで、ヨーロピアンエンベデッドバリューの力強い成長を継続します。また、次の10年間の持続的な成長を実現するために、将来を見据えたシステム基盤への投資も2020年度には行う予定です。これらの取り組みを経て、経営目標である早期の EV1000 億円到達を目指すことに加え、2020年代半ばの経常損益の黒字化を視野に入れた経営を行ってまいります。28ページは EV 成長に向けた取り組みです。1点目は契約業績のさらなる伸長、2点目は事業非効率の改善です。それぞれ以降のスライドでご説明をします。29ページをご覧ください。当社が事業規模、すなわち保有契約業績を今後も力強く成長させていくために必要なことは、より多くの方々に当社の保険商品を納得して加入していただくこと、および当社のご契約者の方々と長期的な関係を構築していくことの2点です。ご契約前の利便性の向上やプロモーションへの注力はもちろんですが、ご契約後のお客様とのコミュニケーションも重視し、長期にわたる信頼関係の構築を目指すことで解約執行率の改善にも取り組み、保有契約の増大につなげてまいります。2点目は事業非効率の改善です。30ページご覧ください。左側の営業費用効率の改善は EV の変動要因の中の一つ、新契約価値にプラスの影響を与えます。2020年度においては2019年度の営業効率の水準よりも改善させることを目指します。そのためにも新契約業績の成長と獲得効率のバランスをより一層注視をしてまいります。右側の営業費用を除く事業非効率は、先ほどのスライドでもご説明をした通り、ユニットコストの低下を通じて EV の成長に大きく寄与します。 事業規模を拡大することに加え、テクノロジーなどを活用しながら業務の効率性を高めることで中期的な改善を目指してまいります。31ページは業績予想について、2020年度の業績予想です。冒頭にもお伝えしました通り、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、先行きが大変不透明な事業環境であることから、現時点では恐れ入りますが非開示とさせていただき、合理的な算出ができると、影響を見極め次第、速やかに開示をさせていただく予定です。なお、このような、業績予想を非開示とさせていただく中であってもですね、保有契約業績の2桁パーセント超の成長を継続すること、2019年度の営業費用効率よりも、改善する営業効率を2020年度は実現すること、また、先ほどご説明した保険会計の収益構造により、引き続き経常損益は赤字となる年度となる見込みであることは、2020年度の業績見通しとして現時点で申し上げることができるかと思います。最後に32ページで改めて当社のマニフェストをご紹介しておしまいとさせていただきます。当社は開業来、正直に分かりやすく、安くて便利にをマニフェストに掲げ、常にお客様の視点に立った商品サービスの提供に努めてまいりました。現在は新型コロナウイルス感染症の影響により、世の中全体が大きなストレスを受け、多くの生活者の皆様が不安を抱えながら生活されていることと思います。このような中で、オンライン製法であるライフネット生命が期待されている社会的使命や役割をどのように果たしていくべきか、役職員一同今一度原点であるマニフェストに立ち戻り、今後の事業運営で着実に実行してまいりたいと思います。以上で2019年度決算の説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。